恐怖から生まれた鬼って実在したの？
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいっていうことで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーは友様さん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、相変わらず喉が全開になってない感じがするんですよね。ずっと喋ってたらね、ゴホゴホって咳も出てしまうので、コロナ時代はそんなに重症化しなかったんですけども、後遺症長引くっていう噂を聞いてたので、まあしばらく様子を見ようかななんていうふうに思っております。はい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが、今回お届けをするのは、そんなコロナの療養中に、いただいたお便りに沿って、おすすめしたい作品がありまして、こちらのお話をしていけたらと思っております。今日の妖怪は鬼のお話です。はい、ということでお便りありがとうございます。石津さん、コロナお大事に。ウヨウ弁護士は天才肌、ネットフリに入ったら見た方がいいよとおすすめされたドラマです。お暇であればぜひ。あと鬼、神々山のおなりもネットフリじゃないかな、コマ撮りかと思って見たら CG で、がっかりしたけど面白かったです。ワンタンさんのチャンネルのネタになるのかなるかも。ではでは、ということで、ありがとうございます。そのまま、読ませていただきました。そう、ワンタンはね、ネットフリ入ってて、ウヨンユ弁護士は天才肌。これはね、もうね、トップページで超おすすめされてるから、気にはなってるけど、ちょっとまだ見れずにいます。あいつ見ようかな、どうしようかな、って言って見てないものです。うん。ではありますが、もう一つ紹介していただいたものがすごい気になりました。鬼、神々山のおなり。はい。これ、方いらっしゃいますでしょうか。10月か11月ぐらいに公開されていたネットフリ作品ではあるんですけども、あ、これすごい面白かったです。うん、めちゃくちゃ面白かったです。で、まあちょっとね、せっかくなので今日は久しぶりにね、そういった、映画作品ってか、まあこれは4話構成になってるので映画とはちょっと違うんですけども、まあ、その作品の魅力を紹介させていただきつつ、この中に登場する鬼について振り返っていけたらと思っております。お便りありがとうございます。今日は2つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、鬼、神々山のおなりが面白かった。そして2つ目、鬼は恐怖から生まれた。はい、ということで、まず鬼、神々山のおなりが面白かった。これさ、ローマ字で O-N-I で鬼ってなってるんですけど、鬼って言ったらいいんですかね、鬼って言ったらいいんですかね、ちょっとなんだろう、作品名になると鬼って読む方が自然なのかちょっとまだつかめずにおります。はい、どんなお話か簡単に紹介させていただきましょう。八百万神々や妖怪が住む神々山、自由奔放に生きるお天場娘おなりは、伝説の英雄グレートヒーローに憧れ、新たな英雄になるために日々稽古に励んでいた。古来から山の神々が恐れる鬼の脅威が数ヶ月後に迫る中、神々たちは山を守るために技に磨きをかけるが、おなりには特別な力が一向に見えない。おどけてばかりで何も教えてくれないへんてこな父親ナリド、次々と力を開花させていく友人たち、理想と現実の間で葛藤するおなりに新たな真実が立ちはだかる。はい、というような物語になっております。監督が堤大介監督。はい、この方はですね、ピクサーのアートディレクターなんですね。で、有名なお話だと、宮崎駿の姪と結婚しているそうです。義理の叔父の関係なのかな。うん。で、日本を舞台にした物語を作ってみたい、日本の民話の世界観を日本人はもちろんそれ以外の国と地域でも、ということで制作をされたそうです。で、これがね、興味深いのが、作られたのがアメリカなんですよね。アメリカで日本人が作った作品ということで、ネットフリの方からも日本の物語を日本人である堤大介目線で作ってほしいと言われて、作られたものみたいです。そして制作陣がとっても豪華。有名な日本の作品だと、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない、はい、あの花の、脚本家の方だったりとか、あとはウォルトディズニーアニメーションスタジオの天才アーティストだったりとか、まあ、そうそうたるメンバーで作られた作品になっています。はい、面白かったです。40分 ×4 話なので、映画1本ちょっと長めの映画ぐらいなのかな。 ただ話が分かれてるから映画よりもメリハリがあって、一話終わりごとに、まあ、オチがあるので、なのでね、見ててすごいメリハリがあって吸い込まれるような作品で面白かったです。で、話の流れっていうのはまあ割とよくある王道パターンなのかな。なんかちょっとコンプレックスを持ってる女の子が、周りがどんどん力を開花させていくのに焦りを持ちながら、でも彼女は主人公なので運命を切り開くみたいな感じのお話だったんですけども、なんだろうな、ワンタンが見た時になんか話全体の解釈がすごいディズニーっぽいなっていう風に思ったんですよ。日本作品のオチの付け方とちょっと違うっていうか、率直に思ったのは日本版アナ雪2だなっていう風に思いました。アナ雪2の終わりにすごい似てました。だからね、見てて本当に、なんだろうな、この、どこの国の作品っていうのがなかったです。作ってるのは日本人だし、でも参加してるのは、まあ、海外の方も多かったりするので、なんかね、すごい、ネットフリで放送してるからこそっていうような、なんとなく自分の中では、新鮮な、物語の解釈だったなっていう風に思いました。で、ここに登場する男の子でワンタンが一番好きなキャラクターがいるんですけど、カルビンっていう男の子で、外国人の男の子なんですね。カルビンはなんと桃太郎くんのお友達です。はい、作品に一瞬だけ桃太郎くんが出てきます。で、この子は外国人の男の子なので、日本に来た時にモンスターと呼ばれて日本が嫌いだったという話があります。でも、日本が好きになった。僕は外人と呼ばれても、この日本で生きていきます。そんなセリフがあります。実は声優さんも二重国籍の方で、で、神々山で育ったオナリっていうのが、ま、途中仲違いしてしまって、あまり全部言うとネタバレになってしまうんですけども、ま、神々山の中では、違う種族のものは、ま、共存できないっていうような話が出てくるんですね。で、それに対して、カルビンが、差別ですよ、それ。21世紀ですよ。と、オナリに対して説得するシーンが個人的にはめちゃくちゃ好きでした。それを、まあ、言ってしまったら外国人の、男の子に言わせるっていうのが、なんか面白いなっていうふうに思いました。で、この作品でワンタンが好きなのはカルビンなんですけども、他にも、オナリが好きとか、オナリのお父さんのナリドンが好きとか、オナリの友達のカッパが好きとか、SNS とか見たら、個性的なキャラクターたち、私はこれが好き、僕はこれが好きっていうのがこうばらけてて、それがすごいいいなと思ったんですよ。短い作品の中でそれぞれのキャラクターが生きている感じがしていて、本当に魅力たっぷりのキャラクターがあります。で、オチがワンタン的にはハッピーエンドではありませんでした。人から見たらハッピーエンドなんですけど、ワンタンからすると、これはハッピーエンドじゃないなっていう風に思いました。まあ、ぜひね、一度見てみていただいて、まあ、どのように解釈するのかっていうのをね、ぜひ感想とかもいただけたら面白いかなっていう風に思います。とってもとっても勇敢な物語でした。鬼、神々山のおなり。ぜひぜひ見ていただきたいと思います。で、ただ、ここまで面白かったっていうんですけども、まあ、一つだけ、もう感想なので、一つだけ言うと、音楽がそんなに良くなかったなっていう風に思ってしまった。やっぱりこの日本作品で自分の中で宮崎駿監督の義理の、おじさんと甥の関係っていうのが多分あるから、なんとなくそのジブリの音楽ぐらいのレベルを求めてしまっていたのかもしれないです。印象に残る楽曲はそんななかったかなっていう風に思いました。はい、というところです。そして、ちょっと映画の感想ばかりになってしまったので、今日の二つ目、鬼は恐怖から生まれた。はい、ということで、まあ、鬼がどのように生まれたかっていうのはね、振り返っていけたらと思っております。鬼、そもそもこの鬼っていう名前の由来になったのは、姿が隠れる。この隠れるっていう文字から、おぬ、おん、こういった言葉から来ています。そして、鬼というのは、実はもともと固有名詞ではなくて、恐れの対象そのものが鬼でした。今で言う妖怪みたいな言葉の使われ方です。なんかよくわかんない怖いもの、不思議な怪異現象、これは鬼っていうふうに言われてたってことですね。しかし、鬼というと、なんとなくその見た目を想像できませんか？見た目はどのように来ていたのか、今日は二つお話ししましょう。まず一つ目、鬼というと、角があって、黄色い、 虎柄のパンツを履いている、そんなイメージはありませんか？これね、何から来てるかというと、あの角は何かっていうと、あれはね、牛の角なんです。牛の角と虎柄のパンツ、実は鬼がいる方向っていうのは鬼門と呼ばれていて、北東の方向を位置しています。で、十二支っていうのは方角で示すことができていて、ね、牛とらうっていうのが方角で示せるんですけども、北東っていうのは牛と虎の間なんです。そういったところから鬼の姿というのは牛っぽいところと虎っぽいところがあるというもの。そしてもう一つ目、二つ目は、鬼というと大きな体、もじゃもじゃ頭、四角い顎、大きな目、高い鼻、そんな姿も思い浮かべるのではないでしょうか。これはね、実は外国人、はい、日本に流れ着いた渡来人というような説があります。明治時代頃には鬼はロシア人だったというような説もありました。うん、今お話ししたように渡来人なんですけども、たたら製鉄の文化を持つ場所にも鬼の伝説っていうのがいくつかあって、実は渡来人が製鉄文化を教えたっていうのが鬼という存在を生んだというような話があります。はい、昔は製鉄文化っていうのはもう恐怖の対象だったんですよね。高度な技術を持って武器を作ることができる、なんて怖い人たちなんだということで鬼になったというようなお話がありました。まあ、他にも疫病で見た目が変わってしまった人とか、あとはまあ気がおかしくなってしまった、変わり果てた人も鬼っていうふうに言われていました。ということなので、実は鬼というのは様々あるということなんです。はい、まあ実在に本物の鬼がいたのかっていうと、もうあんたはいたんだろうなっていうふうに思います。まあ実際本当に外国人の人が鬼っていうふうに呼ばれてたりとか、いろんな人が鬼っていうふうに呼ばれてたので、鬼といえばこれが起源とかこの人から始まったっていうのではないんだろうなっていうところですね。はい、ということで、お便り紹介したいなというふうに思ってたんですけども、ちょっとあっという間に時間になってしまったので、今日はこの辺で、久しぶりに映画紹介をさせていただいたところなので、ぜひぜひチェックしてみてください。日本の誇るべきアーティストの作品となっております。ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。